ラジオもっこもこパレード。
なナイトシャーク。
Fun for night。
はい、こんばんは。
こんばんは。
46回ナイトシャークイクヤです。
そしてアイリンです。
はい。自由になりましたね。
そうですね。6月に入ってから雨が増えましたね。
はい。まあじとじとしている季節ではありますけど、雨といえばあれですね。まあしとしとしてる音楽、まあジャズが似合うなと僕は思ってますよね。
そうですね。この、はい、まあ、今回ちょっと後ろでもかかったボサノバとかね、
はい、
とってもいい季節ですね。
そうですね。雨だから室内にいることが多いじゃないですか、
うんうん、
そういう時はジャズとかねボサノバを聴いて、うん、カモミールとか、
あ、素敵ですね、
はい、飲んでハーブティーを飲んで、そういう時をアイリンちゃんも過ごしてるんですか？
そうですね。最近朝の、まあ、モーニングルーティーンとして、
はい、
ハーブティーをね朝入れて、まあ、窓を開けてね、
うん、まあ、
雨だったらカーテンだけで、
あ、
外を見ながら、
はいはい、
幸せをね浴びるっていうのがありますし、
はい、
雨の日は私逆に傘を差して外に出たいんですよね。
お
っていうのもご存知、あのシンギンザレイン、
シンギンザレイン、
はい、あ、雨に歌えば
シンギンザレイン、あ、
はいはいはいはい、の映画もありますけども、
ありますね、
雨の中で傘を差して歌うのが、まあ、ロマンティックだな、
あ、ロマンティックですね、確かに。
まあ、ピカさんは雨の日の過ごし方
って、僕は雨の夜にはですね、まあ、ジャズを聴きながらロックのウイスキー、
あー素敵ですね。
そうですね、ロックのウイスキーとコーヒーを混ぜて、
はいはいはい、
ジャズを聴きながら飲むのが僕の中の定番かなと。
ほう、
はい、
ウイスキーはちなみにどれがおすすめですか？
ウイスキーはですね、まあまあいろいろあるんですけど、フォアローズですよね。フォアローゼスとか、
はいはいはいはい、
ホワイトホースとかを雨の音と一緒にたしなむのが最近の僕の流行りかなっていう。そうですね。あとはまあ雨の時ってやっぱ雨ですから、
うん、
トイレも近くなる、
うん、
雨の日はトイレも近くなるから、
はい、
やっぱ便座にも気をつけて、
便座に気をつける、
はい、やっぱちゃんと暖かくして、
はいはいはいはい、
便座のカバーって重要なんですよ、
はいはいはいはい、
やっぱ上品な、
うん、
この梅雨だけ買う便座のカバーがあるんです、
うん、
はい、ふわふわしてるやつあるんです
、はいはい、よくありますね、
はいはい、うんうん、あれにちょっと僕はこだわってみて梅雨を過ごして、皆さんもね、そういう過ごし方をしたらいいんじゃないかと。
そうですね、
はい、アイリンちゃんもねそういうちょっとワンランク上の便座カバー、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、ワンランク上の生活、まあ、このナイトシャークが、ね、テーマとしておりますが、うん、皆様にワンランク上のものをお届けするという。
そうですね、上品で。
そうですね、
はい、いかがお過ごしでしょうか。
はい、全国376ネットをつないでお送りしております、はい、ナイトシャークレディ
オ、雨の夜にはナイトシャーク。
そうですね、
便座の上にも
ナイトシャーク。ちょっとよくわからない。
あ、まあまあね、
はい、
まあそうですね、おしゃれについてちょっと今日は語りたい
です。あ、素敵です ね、
ね、 ね、おしゃれとは、うん、アイリンちゃん、うん、どんなものがおしゃれなのかな。
難しい質問ですね。でもいつも心がけているのは流行に流されず取り入れて自分のスタイルを貫くということです。
あ、重要なことだと思います。
そうなんです。例えばよくあるので、うん、はい、自分のスタイルさえ貫けばおしゃれだと思ってらっしゃる方もいるけど、それは旬のものを取り入れてないという時点で、うん、少しどうしても遅れてしまうんですね。例えば私なんかですと毎回のパリコレが開かれているあの時期にですね、パリの方にちょっと出張しまして、
はい、
まあ、いろいろとねシャネルであったりルイ・ヴィトンであったり新宿系のデザイナーと
か
ですね、あ、あのファッションを見たりとか、あとメット柄みたいなね、
yeah.
ハリウッド女優たちのファッションを見てですね、
yeah.
今年の流行りはこれかと。ただ全部取り入れるわけじゃなくて自分に似合うものだけを取り入れて、
はい、
なのでね、私はあの今年の夏新しくおろそうとしている服はスケスケです。
ニップレス、
いや乳首も出てます。
ニップレスは
つけません。
あのね、間違ってるとこが一つだけあるんですよ、うん、おしゃれの中で、うん、ニップレスは重要です。
それがですよ、はい、今年のですね、まあ、今年のというかですね、パリの方のステージだとですね、皆さんつけないのがまあ普通というか、はい、むしろ隠すことが恥ずかしいことだっていう定説がありまして、まあ、日本だとね、まだちょっ と受け入れられないかもしれないんですけどね、あ、まあ、乳首をむしろ恥ずかしいものだとして隠すのがダサいみたいなところもありまして、
あ、おしゃれの定義が変わってきたんですね。
そうですね、なので私もちょっと今年は100均のレインコートをちょっと着て、まあ、何も下にね、まあ、パンツだけ履いて、ね、
まあ、それも時代の流れで ね、
そうですね、
ニューファッションはニップレスをつけない、でも僕らみたいなオールドファッションはニップレスを重要するっていうね、
ニップレスがあるからこそやるみたいな、はい、
そうですね、ニップレスってどうですか。
ニップレスですか。私ちなみに今日実は買ってきたんですよ、ニップレス、はい、あの王子様の形でキラキラしたやつと、はいはい、あの黒のバッテンに文字でファックミーって書いてあるやつと、唇のマークでキスミーって書いてあるニップレス
が、お上品ね。
そうなんです、お上品ね、
うん、お上品、
ファックミーのやつをちょっとつけたいなと思って、
はあはあはあは
あ、あえて見せていく伝え
ない、あ、そういうのね、ニップレスつけない主義なんじゃないですか。
いや、つけない主義なんですけど、ファッションとしてそのむしろニップレスを見せる方のファッションって言うんですか、
はい、そうですね、
ワイヤーだけのブラジャーみたいな。
最近ちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい、あのアダルトビデオ
ですね、あ、はいはいはい、
アダルトビデオ何見ました。
最近ですか。そうですね、まあ、やっぱり私はおしゃれに気を配るというところで、まあ、コスプレのものだったりとかをよく見ますね、
はい、コスプレ系、まあ、コスプレ系もね、あの梅雨の、ね、夜にはいいかと思いますが、
はいはい、
やっぱアナルプラグとか、
はいはいはいはい、
はい、そっちのね、あの、まあ、典型的なあの梅雨の、ね、風物詩というと、うん、あのマジックミラー号とか、
はいはいはいはい、
寝取られとかね、ちょっとジメジメした季節にある
あ、ね、
合う感じ、はいはいはい、僕はあの木のたしなんなんですけど、
あ、そうなんですか。
寝取り寝取られプレイのアダルトビデオ、まあ、あと見続けるとちょっと飽きちゃうんですけどね、あのもっといい回、あのいい展開はないかとかね、勝手に、でもその自分の中にこなれてくるとですね、寝取られプレイを勝手に想像するという、
はあはあ、自分の、
まあ、あのアダルトビデオで出てるネトラレプレイはもう同じなんですね、
シチュエーション
で、シチュエーションが同じなので、そこから自分の中の解釈で、あ、こうした方がもっとゾワゾワするっていうのをね、想像するのが、はあはあ、あの梅雨の夜には
ぴったりですね、
ぴったりだと思いますね。
ちなみにイクヤさんの中ではどういった妄想されてるんですか。
そうですね、僕の中ではまあ大好きな彼女ができました。
でも、まず彼女ができるところからなんですね。
あ、そうそうそう、できた、できてからじゃないとダメなんですね。
そうですよね、
はい、ネトラレプレイは、うんうん、できましたと、でそこにですね、自分よりも超絶かっこいい男が現れましたと、
はいはいはいはい、
で彼女は最初嫌がってるんですね。
まあ、その男のこと、
はい、嫌がってるんです。あの顔だけかっこいい、うん、なんで私はなびかないわ、
うんうん、
ブサイクなあなたが好きだわ、
ブサイクなあなたって呼ばれてる設定なんですね。
そう、まあ、ブサイクだけど性格がいいあなたは好きだわ、
はいはいはい、
言われてるんで満足してるんですけど、うん、そこで途中でそのイケメンが強引に、
うん
まあ、ある日ね、
うん、
彼女をいてこますわけですね、
うんうん、
いてこまして、うん、そしたら彼女が、うん、あれよあれよといううちに、うん、だんだんだんだんそのイケメンに染まっていくんですね。
はいはいはいはい、相性があったんでしょうね。
染まっていって、うん、男はなんとそのイケメンに染まってそこを目撃しちゃうんですね、
はいはいはい、
目撃してそこでオナニーをしちゃうと、
はあはあはあ、
オナニー、まあそのすごいセンスあふれるオナニーの仕方をね、こうやってチラ見で、チラ見でオナニ
ー、
チラ見でオナニーして、
うん、
バレちゃうんです。
なるほどね。
あ、あなた何してんの？まあ最初彼女は戸惑いますよね、うん、戸惑いますけど、そっからあなたオナニーしてたでしょ、
うん、
ここ重要です、うん、ここあのセクシーに言ってみてください、うん、
あなたオナニーしてたでしょ、
もうちょっと強く、
あんたオナニーしてたでしょ。
そうです、そう言われることによって男はまたそこで勃起するんです。
なるほどね、
はい、で止められなくなると、
うん、
オナニーやめてよって言われてもオナニー止められないと、
うん、
そこで嘲笑うんですね、そのカップル、あーとイケメンが、
うん、
お前の彼氏オナニーしてるぜ俺らのセックス見ながら、
うん、
そこでエクスタシーを迎えるというね、
うん、
そういうストーリーがまあ 一般的ではありますけど、シンプルながらグッとくるかもしれない。
もう一本も頭の中で想像してるんですよ。私はてっきりその映画に出てくる彼女との関係性もとかだと思ったんですけど、でも丸々一本想像してるわけ
です。しかもこれが強いのがですよ、はいはいはい、どっち側にもなって興奮できるんですよね。
なるほど、寝取る側にも、
寝取る側にもなったり寝取られる側にも、気分によって、うん、やっぱ梅雨ってね、不安定な雲の時期じゃないですか、うん、だから波があるんですよ、うん、今日は寝取られたい、今日は寝取りたい、うん、寝取られ寝取り寝取られ寝取り、ね、dmm.com
ファンザですね、
今はファンザ、
ファンザです、
そうですね、というものが最近流行りですね、僕の中の。はい、
私はですね、最近そういう意味での妄想、
はい、
って言いますと、まあ、やっぱりジメジメした時期なんでね、やっぱムラムラもするんですよね。天気が悪くなると変態というのはどうしてもムラムラするものなんですけど、台風が近づいて、
台風が近づいて、低気圧、
そうそうそう、特にあの生理前とかですとね、うん、あのムラつきが止まらなくなったりするんですけども、まあ、そんなのもあって大体この梅雨の夜長にはですね、多くて5回ぐらい連続でオナニーしたりすることもあるんです
け
ど、まあ、そうですね、一番最近想像したのだと、私もまたあのあれなんですけど、まあ、彼氏ができたっていうまず想像するわけですよ。大好きな彼氏ができたと、はいはい、でその彼氏にぐちゃぐちゃに侵されるっていう妄想が多い、うん、
獣のような、
そうですね、なんかこうけなされ、もともと私あの属性として M 属性なので、
あ、
まあめちゃくちゃその何ですかね、あの彼氏にあの罵られるというよりは、こんな変態でどうしようもなく可愛いっていう風な愛され方をする、
あ、全国の S 男の皆さん聞いてますか？
そうです、そうです。
獣のような、
そうです、激しいあの頭ぶっ飛ぶようなセックスがしたいっていう、
これぞ美女と野獣、
そうです、ね、
ビューティー&ビーストですね。
そうですね、
ということで、
はい、
今回ビューティー&ビーストというキーワードが出ましたが、紹介したいゲストがいます。ビューティー&ビーストのビーストの方ですね、
はい、
梅野仁太ミュージシャンで今時をかけて活躍している、
そうですね、世界をまたにかけて、
はい、大ヒットシングルビーストな僕、うん、ね、最近ヒットしましたね。
そうですね、ニューミュージシャンとして対応されております、はい、梅野仁太さんです、どうぞ
どうぞ。
こんばんは、ビューティービーストの梅野仁太です。
はい、
ありがとうございます。
ビューティーのところはないっていうことなんですけど、まあビーストと自分で認めて、
そうですね、やっぱビューティーっていうのはその概念的なもので、
はい、
まあ、ビーストと呼ばれる中にもやはりビューティー的なイメージがあると、
うん、ああ、ドブネズミみたいなもんですね。
ドブネズミみたいに美しくなりたいっていう、
そういうような、
そういう
そのメッセージがヒットして、若者の中で爆発的にヒットして、みんなビーストになりたいと、
そうですね、
ビューティーがいなくなっちゃう現象が起きてるんですね、はい、
まあ、梅野仁太さんといえばですね、
はい、
YouTube の、 あの動画で爆発的に、
ああそうですね、
一大ヒットされた
先駆者と言われている、
そうですね、
そうですね、うちの父がもともとピアノやってて、
はい、
で幼少期からピアノをたしなんでたんですけど、
はい、
で母の方が今そのピアノをいわゆるコンサートとかで弾くより、
うん、
まあ、YouTube で流した方がいいということで、
うん、
で、まあ、ビートルズとか、
はい、
そうですね、まあ、あのボブ・ディランとか、
はい、
一連の、まあ、コピーをね、自分なりにアレンジして、
うん、
YouTube に流したのが始まりですね。
はー、 YouTube がね、再生数そこから爆上がりで、
そうですね、
爆上がりで、
そうですね、だそこから、まあ、コピーだけじゃなくてオリジナルの、まあ、
はい、
そうですね、音源も出していくという形で、
なるほど、
そうですね、
はい、じゃあ仁太さんのルーツとしてはもうピアノというところなんですね。
そうですね、最初とあったショパンの別れのエチュード13番を聞いた時に、
はい、
まあ、自分でも、
そうですね、
はい、
ファッションリーダーとしても今活躍されている梅野仁太さんですが、
はい、
あの最近グレムリンの T シャツだとか、はい、エクソシストの T シャツを好んで着てるのがファッションリーダー若者の間でね、
はい、
人気になって、あの洗ってないパンツとかを着続けるっていうのもね、いわば流行になってるんですけど、
は
い、洗ってないタイパンツっていうね、あの、うん、検索ワードで出てくる、メドジンタが出てくるという、はいはい、そういう現象も起こってますけど、
そのこだわりは、いや、元カート・コベーンが、
はい、
まあ、寝るシャツをずっと着続けるみたいなね、
はいはい、
まあ、グランジのファッションがあったんですけども、うん、まあ、それを自分で、まあ、何かしらそのカートを消化する上で、やはりその短パンを履き続けるというのが、
はい、うん、
やっぱそのロックのルーツじゃないかと。
その短パンなの、短パンは短パンなんですけど、タイパンツ、
タイパンツ
ですよね、
はい、
それは何なんかあるんですかね。
やはりそのタイパンツを履き続けるという、まあ先駆者といいますか、
はい、
要
は
そのファッションの中で、
はい、
まあ、そういうあのジーンズをあの履き潰すというのはあったんですけど、やっぱ人と同じことをしてもね仕方ないっていうのがありまして、で、あのうちの母が、
はい、
あの服を自分で作る、
あ、
でいつも母が作った服で通学してたらね、
うん、
もう友人たちがそれって変な服着てるねって言われて、で家帰った時に母に言ったんですよ、普通の買ってきた服を着させてくれと、じゃあ買ってきた服なんかつまんないじゃない、
うん、
言われてからそれが恥ずかしくなくなって、
うん、
やっぱ独自のファッションをしていきたいという、うん、感覚になりました
、
ね、
は
い、お母様の影響が大きかったということですね。
そうですね、
はい、そういうことですね、
はい、
先ほどアニンちゃんと僕が話してたんですけど、最近見た AV は、
最近見たアダルトビデオですか。
そうですね、
はい、はやっぱこの夏なので、まあ、水着で、はい、まあ、あの女の子がいっぱい出てきて、
はい、
そうですね、そこでこう男女、まあ、入り乱れて、
ああ水着のまま、
水着のままね、
ナイトプールですか、
はい、ナイトプールではないですけど、あのちょっと、まあ、南の島のね、
うん、
はい、
それやっぱニューシングルにつなげての、
そうですね、今回のテーマがやっぱサマーバケーションということなんで、まさしくそのサマーバケーションを感じるために、まあ映像としてうちのそのライブでも後ろのバック、はい、あのそうですね、ムービーとして使わせていただいてるんですけども、
うーん、そうですね、
いや、そういうことでね、あのせっかくねサマーバケーションのお話が出ましたので、はい、7月7日にね、はい、ニューシングルサマーバケーション
を
発売されるということ
で、そうですね、はい、
サマーバケーションにはどんな思いを込められてお作りになられたんですか。
いや、あのやっぱりあのその夏の曲といえば、まあ、サザンオールスターズとか、
サザンオールスター
ズ、チューブとかね、
チューブ、
はい、うん、っていうのがまあ定番だと言われてますけども、
はい、
新たな夏のまあ定番曲というか、
はい、
ビーストが、
うん、
まあ、今年も夏がやってきたとなったら、
はい、
ビーストだなって言われるような、うん、まあ、そういう結構懐かしくもあり新しくもある、う
ん、はい、
そういう曲を今回作らせていただいた。
なるほど、
なるほど、
せっかくなのでサビの部分だけ、
そうですね、
音源がないのでね、うん、朗読していただければなんて思うんですけども、いかがでしょうか。
あ、音源はこちらで用意
でき ます。
はい、
わかりました、
それはできてるんで、はい、ではそれでは歌っていただきましょう。夏
サ
マーバケーションですね、はい、はい、それでは仕切り直して歌っていきます。梅野仁太ビーストでサマーバケーション。トゥンツッドハッドゥンツッドハッ夏みたいな感じで入ってくれると思ってたよ。
なるほどね。
そう、
じゃあ、じゃあ、これちょっと、
いやいやいや、ちょっとやってください。ツッテンツッドハッって言ったら、
はい、
夏、
はい、
夏よ、
ね、夏、はい。
では、梅野仁太ビーストで、サマーバケーション。ツッドハッドゥンツッドハッドゥンツッドハッドゥンツッドハッドゥン
ドンドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド
いやいや、そっ
ち
が強い
です。いやいや、ちょっと、はい、チャレンジで。うん、はい、いきます。
夏歌詞なの？それに歌詞つけんの私。
いやー。
無理やろ。
あ、そうか。まあまあ、そういう感じで始まりましたけどね。
そうですよ。はい、今回はですね、あの、FM 調でね、はい、やろうということで、
そうですね。
いかがでしたでしょうかね。
前振り長い。
前振り長いな。いや、前振り長いですけど、いや、これ前振り長くて、俺もうものすごい、これやりきった感、お二人あったと思うんですけど、はい、これまだ20分しか
経ってない。そう、俺なんかでも30分以上経って
る。いや、経ってるイメージあったんですよ。僕見たらまだ20分しか経ってない。みんな限界早いですよ。いやいや、
内容のペラ
ペラ。
どうしていいか分からなかったから ね、 ね途中から。
いや、まあ、そうですよ。でもなかなかちょっと夏っぽくてよかったね。夏 ね、 ね、僕らの時代はやっぱ FM を聞きながら、うん、なんかこうドライブするみたいなのが、
はいはい、
デートでもありましたから ね、
ね、
うん、昔なんか懐かしかったですよ。なかなかあのカセットテープ積んだりとか、はいはい、CD をね、はいはい、
う
ん、昔なんかトランクにいっぱい CD ケース
を
持って CD を持っていくかな、
う
ん、CD 忘れたらもうデートダメやから僕らの時代は。
そうそうそう、
今は、ね、今も MP3 プレイヤーとかなんかね、
う
ん、
あの iPhone
スマホでいいから、
スマホでいいよ、便利な時代。なんか、スマホで聞きたいがために、FM トランスミッターとかつけてませんでした。
そうそうそう、つけて
る。つけてる。
つけてた、つけてた。
聞けるんよ。それで、昔はね。でも、しかも音悪いんよ。好きなの聞けるけど音が悪いとかね。
はいはいはい、はい。なんかもう、ちょっと混戦したりするね。
そうそう、
トランスミッターやからね。
そうそうそう。
うん、
携帯の音源を FM に載せれるっていう機会
は、ね。はいはいはい、はい、
そう、それでつけてたりやってましたね。
やりましたよ。でもやっぱ夏で、うん、夏、まあデートでもいいけれど、まずこういうのをしたいというのはやっぱりあの僕らの時代のやっぱでやっぱりオープンカーで、うん、こう夏ドライブ、その音楽かけてドライブみたいなことって叶えたことあります？今までそもそもオープンカー乗ったことは、ね、ね、まあります？
あるんですよ俺、うん、車好きな友達が結構多くて、
うんうん、
オープンカーだけしか持ってないやつが多くて、
うん、
もう3台ぐらい持ってて、
はい、
オープンカー持ってるやつって大体スピード強なんですよ。
ああ
ね、なぜかスピード強で。
何をロードスターとか持って
る？ロードスターと、うん、なんだっけな、なんか、俺あんまその時詳しくなかったんですけど、
はい、
まあ、なんか3台ぐらい持ってたんですよ。
はいは
い、
は
い、いい、かっこいい高級車みたいな、はい。で、それで、ゲロまで、
うん、
名古屋から1時間ちょいで行
って。あ、いいよね。
ありえないよ。ありえんぐらいの。
ああ、そうやな。
1時間半ぐらいかな。
自分からでも1時間ぐらいかかるイメージあるけどって。
1時間半ぐらい、ブワーン行って、本当、多分行動で、普通の行動で100何キロ、もう分かってるんですよ。どこで捕まるか。
はいはいはい。
あの、あれが、あの、覆面だとかも全部分かってるの。把握して、ふわーんって行って、あの時はすごいジェットコースターみたいです
、ね。でも初めてそのデートで車、うん、自分のまあ車とか親の車あるじゃないですか。
うんうんうん、
その車で、まあ、車を買ったりとも女の子乗せてドライブしたり、
うんうん、
その初めて女の子を
乗せ
てドライブしたっていう思い出ってどんな感じですか？
ありますよ。僕は一番最初に買ったのが18歳の時に親にローンで、
はい、
あの、K のライフを買ったん
ですよ。
まあちっちゃいね。
うん、
ライフ買って、もうその時中二病みたいな、18やけど中二病みたいな憧れがあるから、うんうん、あのね、ダッサいファーみたいなの
を、ああ、なんか白いね、
そうそう、
ファー引いて、
別に女の子それで喜ぶとかないんだけど、
うん、
完璧にして、
うん、ウーハー積んで、
そう、そう、それも積んで、ウーハーも積んで、うん、今じゃ車検通らんけどね、
うん、
昔は良かった。そうで、
うん、
ウーハー積み、
うん、
ファーも引き、
うん、
なんか一時期ほんと一時期だけ
どブラックライトを照らしとったん
ですよ。そうそうそう、あのそう前にね、
俺あれです、なんかもうなんかあの大麻のマークみたいなこの吊るす強い、
ね、そうあのそうドリームキャッチャーみたいな、
ね、ドリームキャッチャーみたいな吊るしてね、
うんうん、あ、ヘンプか、ヘンプ、
ヘンプ、ヘンプのね、なんか
ヘンプのね、
うん、ヘンプ
っていう、そうあれつく続けて、うん、あとね、もうマジダサいよこれ、うん、黒歴史中の黒歴史なんやけど、
うん、
ライフで、 軽自動車のライフでドキンにしたからね。
ああ、そうそう、ドキン流行った。流行った。
土足現金をね。なんか、一時だけね。一時だ、本当に一時だけだよ。
流行った、流行った、ドキン。
そう、それにして、うん、なんか女の子をね、うん、迎えに行って、うん、まあ、女の子ドキンとか嫌なの、嫌、うん、やけどもう自己満の世界だよね、うん、それがかっこいいみたいな、
うんうんうんうん、
あのありましたよね、
ありましたありました、うん、それでどこデート行ったんですか？
それは普通に堤防とか、僕、うん、桑名に住んでたんで、
はいはいはい、
あの桑名の堤防みたいな、うん、長島まで行くぐらいかな、うんうん、
いや、じゃあ、あの昔って
、ね、の堤防ってそんなに景色良くないからね。
で、さあけど昔ってその大阪やったら南港とか、こっちやったらその名古屋港とかかもしれんけど、何も別にもう金もないから車だけその親の車とかあるから、結局なんか夜景見に行くとか言うて、その海のところに泊めたりとかしてるデートとかありましたよね。
そうそう、いや、クワの堤防は意外と穴場なんよ。その海、クワナ港っていうのがあって、クワナ港は結構カップルとかいるん、実は。うん、そこに行くっていうのね。
なんかでもあんまり眺め良くなくない？
眺めは全く良くないよ。うん、良くないけど、堤防、車で、いやもう車初めて持った、うん、女の子横、うん、堤防、その3セットでもう どこでもいいね、もう、うん、そうそう、もうそのね、ルー、うん、なんか定番の
ね、やっぱりその、うん、今音楽をかけながら、うん、やっぱこう腰つけないと車って、それでこうなんか景色のいいところにこう走るだけで、
そう
なんかちょっと大人になった気分はしましたね。大人のデートってこういう車のデートかという
気持ちがね。桑名港はあれですけど、あの僕その四日市と桑名近いじゃないですか、
うん、
まあ、横じゃないですか、うん、で橋渡って四日市コンビナート、
はいはい、
あーめっちゃめちゃ綺麗、そうそう、あの工場のね、
あ
の
あれを見に行くっていうのが流行ってた、あれは本当に綺麗だから、うん、多分大人今になっても綺麗、
そうだね、
うん、
私あれだったな、その自分が持ってた車じゃないけれど、うん、一時期カーセックスしかしん人とお付き合いしてた。
ああ、カーセックスしか
しかしない。それがいわゆる高校先生だったんだけど、要はカーセックスしかできないんだけどね。うん、人といろいろ回った時に、うんうん、愛知県内っていうか、まあ、愛知県って言ったら、ね、あの、うん、あっちの方だけ、
うん、
地方の方だけだけど、うん、どうにかしてカーセックスできる場所を探したことがあって、うん、意外とないんよ。みんな山の奥だろうが、うん、公園だろうが、堤防沿いだろうが、海沿いだろうが、うん、みんななんか止まっとるんよ。うん、
はいはいはい、
で、こん、あの、なんだっけ、パチンコ屋の駐車場とかもやったけど、うん、結局やっぱ来るんよね、人がね、
うん。
で、結局の結局、金華山の方とか、
うん、
そっちの方の山奥は人が来んっていうか、うん、来て、同じくカーセックス。
あ、もうカーセックス同盟が。
そう
ありますあります。カーセックスするためのね、ところってありますよね。もう、等間隔で車が並んでて、
そう。
ボンボンボンボン揺れとる、
ね。揺れてる、
うん。でも、ああいうとこに限って覗き回るからね。
あ、まあ、そりゃそうだね。穴場だから。
あのね、しかもすごいんで、スコープ持って
ち
ゃんと。
ほうほう、
だから、何回か覗かれたことあるけど、しかも、遠くからこうじゃなくて、結構窓このままこうやって覗いて、うわーってなるんよ、そっちは。
あれ、暗視コープで売るからね。
そう。
録画して。
怖えってなるけん、
うん、まあまあね、
意外と
ありますあんな、でもあんな、なんかその青春時代って車でセックスしようもね、うん、行ってほんまになんかこうセックスのタイミングつかめんとだんだん夜明けてくることとか
ある、
ね、
すごいある、すごいある、
ね、もう外明るくなってできへんやんみたいな、
ね、
ありますよ、ありますあります、なんかちょっとちちくりあって、
そうそうそう、いつ行こうか思ってたらもうだんだんなんか
スズ
メとか泣いてきて、
そうね、
うん、
うん、やっぱあれですね、でも全然話変わるけど、神社さんが来ると、はい、もうさっきまで上品にやってたのも全部崩れますね、
いやいやそんなこと
ない、さすが
多目的トイレでセックスしてんない、
いやしてない
ですよ、あしてたんすか、
してないですよ、
その多目的トイレでセックスしたことってあります、
多目的トイレでセックスしたことはあります
よ、マジ
あるの、本当にあるんや、
ありますあります、
俺都市伝説やと思って
た、いやいやいや、やるでしょ、あんなやるやり部屋やな、
え、マジで、
いや、綺麗なところあります。だから、あの、言うたら、なんか、ベッド的なんが、あの、おむつ、
変えるような、でっかい、いろいろ
あるんですよ。
はいはい、はい、あるけどね。
あそこに乗っけるってこと？
乗っけて、
やるとか。あ、耐荷重15キロとかや
ね。いや、まだやったとしても、バックでしょ。
バックだよね。
全然。なんや、やったことはありますけど、その頻繁にはやったことはないですよ。
あ、う
ん、
まあ、あるという経験上としてある、
ね。経験上としてあるというだけで。
まあ、道徳とかそういうの置いといたとしても、汚いやん。
そうそう。
汚いやんって思っちゃう、うん、
まあね、
やりたい、 や、あのだからもうやる場所がない
ないけど、うん、いやないけど汚いや
ん。あえて多目的でやらんね、
うん、でもなんか、
まあ、金がかかるもんな。
なんかもう計画で終わったんやけど、一回その昔付き合ってた人と、うん、警察署のトイレでやりたいみたいな話をしてて、うん、すっげえスリリングじゃないみたいな話をして盛り上がったことあるんやけど、うん、それはちょっとわかるかも、
うん、
なんかあのなんか図書館のトイレとか、うんうんうんうん、絶対やっちゃあかんみたいな、
はいはいはいはい、
とこのトイレとか、うん、でやるのはちょっとわかるかも。でもやりたくないけど、トイレでやりたくないけどね、まず、うん、
でも言うてな、洗わんで即尺するのも変わらんけどな、
まあ、まあ変わらんよこれは、
うん、即尺するのも
あれはあります。友達とか通って居酒屋みたいなんで、うん、もうこの見えへん下のカウンターでカップル同士こう手こきするとかそういうことしたことあります。
まあ、
あるんかいな、あるんかいな。
居酒屋は何回かある。
なるほど、もうチンコポロン出してんの男は。
女の子側が全部全裸。
女の子
全裸。あのカップル同士だって女の子は全裸で、うん、私が女の子を責めてた。
おお、
あの男の人じゃなくて、そうで、しかもその
居酒屋で
めっちゃエロいシチュエーションだったけど、これ境の居酒屋さんで今あるのかわかんないけど、個室なのよ。半個室って言ったらいい。一応扉が閉まるの、ね、あの襖みたいな。だけど音も歩き声なわけ、トイレ繋がってるからで、かあのなんていうの、窓があって、うん、ちょっと高級どころだからすごい回数が高いんだけど、うん、窓の外丸見えなわけ、うん、そこで女の子脱がして、うん、窓際に M 字開脚で座らせて、うん、私が手番してみたいな、うん、
へ
え、うん、で店員さんが注文取りに来るときは、うん、こう襖開けるじゃない、
うん、
で店員さんは襖の中をこう覗き込んだりはしないじゃない、うん、だから襖のその裏側にギリギリ見え四角のところに裸で立たす。
あ、
そうで注文取らせてで閉まったらまた。
へえ、若い時は、ね、
外でも見え、外からも見えちゃうし、うん、音も聞こえちゃうよとかって言いながら、う
ん、それ若い時にやったんじゃないでしょ、割かし最近やん、
最近やっとんねん。
24
悪いな、や
っぱ悪いな。俺若い頃はやったよ、若い子はね、うん、満喫でやったり、
満喫でやってた、やってた、
うん、やったり、あの電車の中でやったりしたよ、18、19とかね。
電車はないかな。
私も電車は手間とフェラで10。
電車はないけど夜行バスはありますね、俺。
セックスまで行った？
セックスは行ってないよ。
挿入まではできるね。
挿入まではできないです。
挿入でもなんか隠しとったら別に同じじゃん。であでも夜行バスはちょっとき厳しいかも、狭すぎるかもね。
夜行バスはまあ触り合う程度かな、
う
ん、
ね、
あ
そうなんね、
そういうこともね、
そうそうそうそう、う
ん、あって、経て
経て今はまず貧困法制ということでございますね、私は。
多目的トイレは使わず、
でトイレ使わないですよ、そんなのそんなこと一切ないですから
、論理もう論外でございます。
いやいやいや、ほんまに
ね。でも実際のところ、うん、今やってみたいシチュエーションは、やったことないシチュエーションで、
やったことないシチュエーションで、
今やってみたいっていう
の、やってみたいシチュエーション、
うん、
やったことないやつか。
意外となんかやり尽くした感あるじゃないこの3人は。
うーん、
なんかない。
やってみたいシチュエーションっていうのはバンと思い浮かばんけど、うん、なんか言われたことがあってこれやってみいへんって、うんうん、でやれんかったシチュエーションがあって、うん、それはちょっと嫌やっていうのがあって。うんうん、お墓があって、お墓の、
うん、
なんか、なんかちょっと自分が今まで腹立った上司とかおったとして、その苗字のやつのお墓に手をついてバックでやる
って言われて、うん、嫌だ、怖い、
めっちゃバテないじゃん。
めっちゃ怖い。
どんなに来ると思うんだよねと思って、うん、で、私、元彼と、それめっちゃハマっとってとか言って、だからやろうよって言われて、嫌だって言って、うん、それもう嫌だしか言えんじゃん、うん、普通に嫌やし、うん、それでなんか、うん、その元彼は射精するのが、
うん、
めっちゃうめえと思って。
いやそれはちょっと理解
できんよね、うん、できんのが普通だよね、うん、俺なんかひよっとんなって言われたけど、
ひよるとか
ひよるとか問題じゃないよね。そう、それは言われたことあったな。
あれもさ、アジさんなんかそういうの、
いや正直ね、もういや本当にやり尽くした感はあるんだよね、うん、今これってないのよ。だって例えば野外もやったし、うん、複数もやったし、
うん、
ないてか、ね、やろうと思えば全部できちゃうんだよね、うん、
まあそうですね、うん、
まあ、そうだね、
あでももし、うん、 まあ、でもちょっとこれいろいろと語弊があるというか、うん、あのお兄ちゃんに憧れてたの、うん、ちっちゃい時から、うん、私超いるんだからね、うん、だからもしお兄ちゃんがいたら、うん、セックスまではいかんけど甘々プレイしたかったかな、うん、
ああ甘々プレイ、
それは絶対できないことだから、うん、今後一緒で一生ね、うん、なんか甘えたいみたいな、お兄ちゃんに甘えて、なんかその少女漫画で一時期すごい流行ったの、お兄ちゃんが実は血がつながってなくて好きになっちゃってみたいなのが流行ったから、そういうのに憧れてたことあった
の。甘々プレイね、
なんか俺は願望的にめっ、じゃあ、 あの犯罪じゃないけど、うん、まあ了承を得ての、うん、ド M の子を壊れるぐらいまで、うん、もう頭おかしく、自分もおかしくなるぐらいまで、うん、なんかもう壊すぐらいの勢いでセックスしたいっていうのがあるね。
あ、もうそれはその血が出るとか、
いや 血とかじゃなくて、もう精神がもう女の子、ド M な女の子を壊れるぐらい、うん、ガンガン攻めで、うん、こっちも精神が壊れるぐらいガンガン攻めるみたいな、うん、のは、いや、なんか願望はあるかな、
うんうん、それはどういうあれなの、その、うん、なんだろう、何がトリガーになるの、その
トリガー、
うん、何、なんかできそうじゃない、やろうと思えば、うん、けどやらないのはなんでやらないの、
やらないのは、いや、まあ、うーん、なんでだろうね。やらないのはやっとるかもしれんよ。
な
やねん、
俺。やったことないっていうことやからね。
あ、まあまあ、そうだ。いや、まあ、やったこと、てか、自分が壊れるまではないでしょ。わかんないじゃん。うん、でも、もう究極にもう壊れてしまうぐらいの。うんうん、でも、相手も、やっぱさ、あの、加減ってあるでしょ。うんうん、だから自分が壊れても相手も壊れとっても、うん、もっともっとしたいって、例えばビンタとかでもいいけど、うん、もっとお尻叩くの何でもいいけど、うん、もっともっともっともっとってなっても、やっぱ人間やもんで、うん、ブレーキはある、うんうん、そのブレーキを突破するみたいなね、うんうんうん、頭おかしいのがやりたいってたまに思う、うん、
あ、
うんうん、たまにね、
たまにね、
常に思っとったらやばいけど、うんう
ん、兄ちゃんは、
俺はなんかあのチンコ見られたいですね、
それいつもやってやん、
え、
うん、ああ、
いや
チンコ見られたい、
いや違う、あのなんか、うん、ギャルとか3、4人こうなんか脱がされるみたいな、
吟味される、
吟味さ、なんかこう無理やり脱がされるみたいな、
はいはいはい、
あれじゃん、 AV で
憧れてるよね、うん、神社の
集団地上みたいな、
集団地上みたいなやつで、
あれ、それ幼少期の頃の思い出かなんかでしょ、確か、ちゃったっけ、
それ俺やつ、
違う、あの神ちゃんがそういう系に目覚めたのって、うん、幼少期の頃に罵られたからじゃなかったっけ、うん、女の子
罵られたっていうか、
その
話をしたのは多分、うん、あの俺が
妹の、さんは妹の友達だけど、うん、そこはもう覚えてるけど、ち、うん、ちゃん、ちょうたっけ、
知らん、
いや、そうですよ、多分そうやって、
そうやって言っとった
よ、ね、うん、いや、だから、そうです、
はいはい、
そういうことをされたいなって思った
のがずっと根付いて
る、ね、根付いてるます、今も
なんか、場所とかってあります、俺、うん、今思いついたけど、なんかあの、畳とか、うん、ちょっとあの旅館とかの畳とかで、うん、でやりたいっていうシチュエーションなんか、まあ、場所がなんか和風の畳の上で、うん、とかがなんかすげえちょっと興奮する、
やったことはあるでしょ、
いやー、でも実はそれがねないんだよね、
そうだね、
畳のだラブホの畳なんてないだろうし、うん、別に俺は知らないんだよね、うん、でそのラブホの畳とかじゃないんだよ、うん、求めてるの、うん、旅館の、うん、なんかちょっと、
古風でちょっと、ね、
グランドヴィラ行った映画、確か
ね、グランドヴィラもいいけど、あの、サラもいいよ、
サラ、
サラ、じゃあサラとか、
だからラブホじゃないんだ、
ラブホじゃないよ、
ね、
旅館で、
本来そういう目的じゃない、
そう、
厳格な感じのところだよ、
そう、はいはいはい、シチュエーション的にね、うん、あの、例えばもう旅館に入りましたと、
はい、
入ってなんかあの、まあ、セックス目的じゃなく、
うん、
あのもうないねと、
うん、
電車が、
うん、
電車がないよねって言って、うん、うん、ってなって、でももうラブホに入るのはやらしい、
うん
うん、ラブホに誘うのは、
はい、
だからちょっとそういう雰囲気じゃない旅館に入ろう、
うんうんうん、
どうしようもないから、うん、入ってそこでやる、
あ、ね、
やったらダメなんだけど、うんうん、でもやってしまうっていうね、うんうん、しかも畳で。
いやー、わかりますわかります、うん、俺もだから憧れてるのんで、うん、その不倫でね、人妻とね、うん、あんまり知らない人妻ですよ、うん、だからなんていうそんなに親しくないねんけど、うんうん、その人とこう温泉旅行に行きたいなみたいなのはありますね。
あ、まあ、よく男性の描く夢だよね。
AV とかでもあるけど、
はいはいはい、温泉旅行ね。
温泉旅行に行きたいなっていうね。
人妻
行きたい。その人妻もだからあれですよ。その日常やったら多分もう女扱いもされて、女を捨ててるか捨ててないかみたいな感じの人っているじゃないですか。
はいはいはい、
だからもう言ったら子供もいて、
うん、
もう女性やけど、うん、女性扱いされてない人がその温泉に行った、その不倫で温泉に行った時にはもうなんか女性になってるというかね。
はいはいはい、うん、そこだけ見せる。
見せるというか、なんか女の顔がまたこう、うん、
はいはい、はい、
なんていう再熱するというか、っていうのは憧れはありますね。うん。
アインちゃんは？
ないんだよな、これが。場所
でしょ？場所は、うん、その、例えば別に、俺も陣田さんもそうやけど、別に人じゃなくて、場所。
うん、場所がないんだよっていうのも、例えばその畳のとかっていうのは、うん、まあ旅館も何回かあるし、
先輩やね、先輩。
いや旅館ね、だからやっぱそうな、俺はでもアイリンさんまだ女じゃない、うん、現役の、
うん、
現役を退いたねんけど、うん、その二人でその温泉に泊まりに行って温泉宿とかをね、言うたら、うん、旅する。飲んで女の顔をまた、
じゃそれはあなたでしょ。
俺はね、そうそうそうそう。
場所
でもこれシチュエーションになっちゃうけど、うん、例えば自分が結婚して、
うん、
基本的に私はもう好きな人と、うん、そのお付き合いしてる好きな人ととかって、うん、パートナーとしかもうやるっていう感覚もないから、うん、結婚して新婚生活が始まったとする
けど、はい、
で新婚生活が始まった後に、うん、全部の場所でやる。
あ、それはね、
憧れちゃうよ。
分かる。
どういうこと？
例えばね、新居に入りました でお家建てましたとするじゃない。そしたら玄関、うん、お風呂場、まあ、トイレは分からんけど、うん、廊下、寝室、うん、ダイニング、うん、キッチンみたいな、うん、いろんな場所があるじゃない。そこでもう1日のうちにでもいいし、うん、もうなんか1週間ずっととかでもいいんだけど、うん、そのハネムーンっていうの、なんていうの、
わかるわ。
そのラブラブな時期に全部のとこでやるっていうの憧れてるし、うん、キッチンで裸エプロンでするっていうシチュエーションにも憧れるから、うん、基本的にイタイちゃんはまあまあのエッチがしたいから、うん、そういうのに憧れるかな。
あ、でもそれわかるな。なんか新居に行って、うん、その新居を全部いろんなところでっていうのはちょっとわかるかも、
うん
うん、階段とかでもいいし、
ね、なんか思い出すじゃん、
う
ん、なんか自身にね。
ああ、そういうことね。
なんかそういうことあります？その料理してるところで、うん、後ろからこうやられたりみたいなことあります？
あるけど、セックスまで行ったか覚えてないの。
い、触られたりした？
あるよ。
うん、したことある。
触られたり、あ、触ったり。
女の子がこう、後ろに行って、まだみたいな、まだ、みたいな感じで、美味しそうだねとか言いながら、
うん、
もういやらしい手つきで。
それはまあありますよ。
あるんかいな、みんな。わし
ない。いや、なんか、それってもう、定番シチュエーション。
いや、定番シチュエーションだけど、
てか女の子が料理してるじゃん。うん、で、ちょっと、はだけそうな服を着てたら、うん、もう、なんかしなきゃ、マナーじゃん。
マナー、
マナー。
いやいや、したことないわ。
あんま。
うん。
だってもう、準備 OK マナーじゃん。もう早くかまって、
うんうん、
ね、そういうもんだと俺認識してた。
うん、
大丈夫なんですか、そういう認識は。
いいんじゃない
ですか、女の人から言って、
うん。まず気づけない時点でもうちょっとダメですからね。あ、ほんとに。この OK サインを。
じゃあ俺、やった。
うん、いや、俺、だってそんな、よう考えたらそんなシチュエーションないもん、あんまり。その、家で女の子がご飯作ってあげる。あ、そう、俺一番言うと、ほんまにベタなラブラブで言うたら、うん、それにめちゃくちゃ憧れてますからね。
あ、そうや
った。あ、そうなんや。
うん。女の子が家に来て、うん、だから例えば俺が風邪ひいて寝てるとしたら、うん、なんかもう具材買ってくるみたいな、あるじゃん。
ある
ね。俺ちょっとお粥とか作ってくるみたいな。
はいはいはい、
それは憧れてますよね。
まあまあまあ。
うん、私もそれは憧れるかも。例えば、こう、うん、自分が弱っとる時とかに、こう来て、お粥作ってくれるみたいなシーン、ちょっと憧れちゃうね。
うんうん、
まあそういうね、弱り目にね。
そう、そのままセックスね。
そのままセックス、そう、風映っちゃうよ。
風映っちゃうよ、セックス。
風映っちゃうよ、セックス。
そんなのやりたいよ。
それが一番理想っちゃ理想かな。
風の時のセックスはね、すごいですよ。 男も女も多分、うん、あの暑いから
暑いからね、
体がほてってるから、
うん、
でも男が高熱出た時はセックスできないですけどね。
あ、まあまあ確かにね、
うん、あのチンチン萎えるから、
そうそうそうそう、
すぐ俺あのインフルエンザになってて、
はい、
で仕事が休みになって、
はい、
ちょっともう仕事が休みになることがないぐらいのハードな仏壇の長谷川、
はい
はい、でやっともう休みになった、
うん、
もうこれ遊びに行くしかねえなと思って、うん、一回風俗行ったん
ですよ。最低やん、インフルエンザで風俗行く
ね。そう行ってますね、うん、それもう20ぐらいかな、うん、20ぐらいの時行って、
はい、
でなんかその女の子がお兄さんなら、うん、あの本番させてあげるよって言われて、
うん、
やったーと思ったんですよ、
うん、
いやもう今日休みになったし、
うん、
もう行くぞってやって、
うん、
でスタンバイ OK してるのに、うん、やっぱ熱が上がってきて、うん、立たなくなって、
うん、
そんなお膳立てされて立たなくなってしまって、
うん、
すごい罵られて、うん、結局返されたってことあるから
、あーやっぱ立てへんねんな、
いや立たんのよ、どんなに、うん、いやこんなもうチャンスないと思って、
うん、
頑張って、
うん、
頑張って頑張ってやっても全然立たなかった、
う
ん、まあインフルエンザなのに本当にさっきアリンちゃんが言ったように、ん、インフルエンザにあって風俗行くなっていうのはね、うん、
うん、
ことですけどね、
うん、まあ確かに、
うん、うん、
まあそうですね、その憧れのシチュエーションっていうのはやっぱそんな感じかな、やっぱりね、
うん、やっぱりね、あの僕らって上品にしてもやっぱこういう話になっちゃうよね、そうそう、セックスの話
してないですからね、
うん、ね、いいじゃん、よう呆れへんな、うん、
呆れとるよ、もうすでに
呆れとるんかい、呆れとるんかい、
言いながら私が一番下で喋ってるからね、
うん、そういうね、
まあまあそんな感じですね、うん、まあ憧れのというのはね、
そうですね、うん、
はい、
まあそんな感じで今日は質問がないんですよ、
ね、そう、質問がないということでね、
うん、
うん、そう FM 調でやったり、
う
ん、ね、いやいやいや、皆さん時間気にするのやめてください、
ね、
いやいや時間気にするわけじゃないけどね、
はい、
どこまで喋っていいかっていう、
いやいやいや、そうそうそう、
いつも
完全なフリートークでございますから、ね、
いつもフリートークの時って、
うん、
火がついた頃ぐらいに、
うん、
時間もうそろそろ終わりですよ、
いやいや、そろそろ終わりですっていう形になるんで、うん、
なっちゃうからね、うん、ちょっと悲しいですけど、
うん、
うん、まあ、
そうです。ありますか、アリンさん。
婚浴行きたい。
婚浴行きたい。
てか、婚浴企画あったな。
そうだよ。
でもやっぱ、このご時世だから、
うん。そうなんだよ。
婚浴とかはちょっと難しいけどね。
でも婚浴したら閉まっちゃってんじゃ
ん。いや、閉まっとると思うよ。
うん。
うん、
らしい。
まだ
聞いた。
なんで婚浴行きたいの、大体。
見せつけたいの。
エロいことしたい。
どういうこと、どういうこと、
大勢でエロいことしたい。
大勢でエロいことしたいって
複数プレイしたいってこと？
いや複数プレイはしたくない。
何がしたいのじゃあ。
大勢でエロいことしたい。
何やねん大勢でエロいこと。
なんか別に、ね、挿入に興味ないのよ、
うん、
私基
本。その大勢っていうのは男女ともになの？
そう、
それとも
男女ともに、
おっさんだらけの中で。
いや男女ともに、
うん、
女おらんかった
つまらん。でもアイリンちゃんがここで内地者企画です、うん、婚約ですって言ったらおっさんしか集まらない、
おっさんばっかりやん。
女の子も集めるよ私の人脈で。
どうやって集める
？婚約行こうって。
そんな人脈があったらなんかもう今頃ね、
うん、
うん、ね、金色ザメがエロい箱になってるし、
いやほんま、いやじゃあちゃうけど、それじゃ人脈あって例えばじゃあ5ぐらいで行くとするじゃないですか、うん、
リアルな数字やな、
こ何をするんですか、そこで。
ではエロいことなんでしょ。
別にでも、さっき言ったみたいに、うん、挿入するとかに興味がないから、
うん、
みんなで婚約に行くっていうのが楽しいなと思う。
だから、チンコを見られるんでしょ。
チンコ見られるでしょ。あ、行く、行く前提なんや。
これは行きますもん。
あ、行く前提なんや。
じゃあ、チンコ見られるんでしょって、だから。
見たいね。みんなのチンコ見たいね。う
ん、みんなのチンコ見たい。
でも、女の子は何も見せないっていう。
え、そんなんな？え、そんな。
女の子側も見せてほしいね。
いや、見せる。え、そうなん。え、男がチンチン並べて、はい、終わりな、婚約な。
それつまらんでしょ、うん、両方見せ合いでしょうよ、そんな、
うん、
でもそこで別にセックスとかエロいことせんでええのよ、それだ、うん、そのシチュエーションだけでエロいや、
あ
一緒に入るって
今までその性的に意識したことなかった相手と一緒にお風呂に入って、
うん、
そこで私は別にもう何もないのよ、
うんうん、
私はないけど、
うん、
他の子たちが他の男性たちに対して意識したりとか、
うん、
その見せた男性側が立っちゃったりとか、うん、そういうのするのも
大変、
自分も正直そのさっきも言った通り、うん、挿入にも正直もう全然興味がないから、
うん、
入れてほしいとかないわけよ、
はいはいはい、
やってほしいとか触ってほしいとか、はい、触ってほしいとか一切ないわけよ、
うん、
触らないでってな
る。でも絶対男おっさんらは触りたがるって
。いやほんまや、
私は触らんで。
そんなんじゃない
か。みんなとおっさんらがね、群がってきたら。
そんな M 字開脚して座っとけやわ。 私は見とった
よ。短い脚して座っとけ。
座っとけ。
それ誰、誰に、うん、男に。
男。
なんで？
短い脚して、はい、M じゃなくなったっつって、ああもう立っちゃってるから M じゃないねって。
いやいやいや、
うん、が一本ついちゃったねっていうプレーをするだけ、
まあ、なるほど、
言うだけ、
言うだけ、言うだけでもギンギンになるようなね、うやつらがね、
それでギンギンになるよ、じゃなくて、じゃなくて、そうじゃなくて、うん、もっとピュアなのが見たいのよ、
ピュアで、
もっとピュアなのが見たいの、
うん、ピュアで混浴って、
うん、じゃあなんかそのあるじゃない、こう、私たち3人は正直なんか汚れすぎてしまって、
うん、
その例えば他の女の子の裸を見ただけで、うん、すぐに立ちますって
。いや立ちますよ俺。
ちっ
ちゃい、うん、いや俺も立つよ。
何かさんも立つか。
なんやねんこの話。
いや裸見ただけでしょ、立ちますけどね、もちろん。
う
ん、
まあそう立つよ。そんな男性機能ないみたいな。うんうん、
やめてください。やめへんみたいな。
だって裸よりも服着てる方がエロい人やろ。
いや裸よりも服着てる方がエロいけど、うん、その裸見たら立ちますよ、もちろんのこと。
まあまあ、そうだ、
ね、うん。
そうか。アイリンちゃんは、チンチンが並んで濡れたりとかせんの？
全くない。
濡れんの？
好き、前も言ったけど、好きな人としかも感じない。
好きな人のチンチンが立っとったら、
うん、濡れる。
そ
う
です
ね。
見ただけで濡れる。
うん。ゴーゴーの中に好きな人が混じっとって、うん、その人のチンチンがあったら、濡れる。
うん。
棒並びで、
うん、好きな人は見せてほしくないけどね、まず大事に外
見せてほしくないんかい、
あ、
そういうことね、う
ん、なるほどね、
好きな人のおちんちんやったら濡れるっていうことは、好きな人のおちんちんやったら分かるっていうこと、
分かる、
うん、
あ、分かる
ってか、もう私自称おちんぽソムリエなので、
うん、おじんとさんも同じこと言っとったけど、
おちんぽソムリエなので、
好きです
ね、うん、モニアやったら好きな人のちんちんがあったとして、その形とかを記憶してるってこと、
うん、
よく AV とかであるやん、なんかあの、うん、ちんちん当てクイズみたいな、
でも多分分かると思う、
分かるんだ、
うん、
そのもんなんですかね、うん、
ちんちん分かるでしょ、
分かると思う、
分かんのかな、
よっぽど似た形の人探してこられたら分からんけど、
そんなやっぱ違うか、
例えばランダムで今街歩いてる人5人と好きな人って6人でセットになって出されたらすぐ
分かる、分かる、
全然違うよ、
分かる、なんで神田さんがな
って、いやだって主人公だ、みんな違うじゃんね、
違うけど、
はい、
でもその立ったおちんちんって女性の方が見たことある
か、ああそうそうそうそうそう、
でなると立ったらもう本当に性差万別だと思う、
へ
え、例えばさ普通はさ上に立つけど下にこう曲がる人も、
ああ
仮が太いとか、
で目隠しした状態でチンチンを例えば 5本並んどって全部しゃぶるとする、
うん、それ自信ないかも、
そういうのは分からん、
太さでしか判断できんやろ、
神田さんは分かる、
いやしゃぶったことないしゃぶったことないけど、いや分かる、分かるとか、まあ違うのはね、違うと、
神田さん逆に君にで分かる、好きな人5人並んどって、
あ、分かる、
嘘、マンコこそ分からんくない、
分かる分かる、
嘘、本当、
マンコなんで一番顔分かりやすいじゃん、
あ、本当、
だってそれこそ女性全員に違いますし、
そうなんだ、
うん、
そんなさ女性はそこまで正直見たことないから、
うん、しだからなんていうのその大陰唇というか外のこの肉がすごい分厚い人もおるし、
まあまあまあそれは
ね、なんかグーがも出てる人もおるじゃないですか、そのまま、
はいはい、
でやっぱそのなんか大陰唇とか長さとかも違うし、
まあ、それ 目隠ししても分かる、
分かります、分かります、
はい、いえそれ、
色もちょっと違うし、
まあ色はね、
うん、
マジか、
いやだから目隠ししても分かりますよ、絶対その肉とかで分かるじゃん、うん、
クンニとかフェラとかよくしてる人は分かるだろうね、う
ん、じゃあ今度あのアイリンちゃんと誰かバーって並べて、うん、アイリンちゃんのマンコを当てようっていう、
いや知らんから、そのアイリンちゃんのマンコ知らんから当てられへん
の、ね、やら
それ分からん言うてもずっと全員舐め続けます、
最悪、
あこれだ、
これだ、
こっちも一回舐めようか、
そうそうそう、
こっちも一回舐めようか、
気持ち悪い、
いやいやもう今回多分ね、
最悪ですよ、この放送。
最低
やねん。
最低の最低ですよ。
おしゃれに始まった。いや、ジュケアさんだからね、
アダルトビデオ。あれほんまに僕らね、最初のこの予定ではまず一切しめてなくね、行こう言うてたんですよね。
笑いなしでね。
笑いなしで。
いやいやいや、そうやけども、いや、そうだけどもさ、
何がネトラネトラスや。
いや、いつまで続けるのかなと思ってね。
あまあね。
うん、まあなんかちょいちょい入れやな。
そうなんですよ。
うん、
まあまあそういうことでちょっと時間がね、そうそう、はい、はい。 ということでございます。
はい、来週のイベント、
来週のイベントいきますか、
うん、は
い、
そうですね、はい、来週のイベント、僕が未定のイベントが2個ある
そうですね、いくらさんのイベント、
まあ1個はあの、まあ、どっちかにしようって思ってるんですけど、
はい、
あの秘密ナイト、
はいはいはいはい、
をね、それが金曜日になるか、
まあ、19日の金曜日になるか、21日の日曜日になるか、
はい、
これちょっと決まってないんですけども、そちらの方が
そうですね
あるということでございます。
はい、
はい、で、そうですね、だから金日はいくらさんのイベントが、
そうですね、
はい、
はい、
あるということで、あとは土曜日が、レモンさんのね、
はい、
はい、うん、アイドル、そうですね、ドロータ漫談と、で2部がその、アイドルシャングリラということで、
はい、
リップルちゃんというアイドルがね、
お
来ていただいて、はい、ちょっとまあここでしか聞けない話を聞こうじゃないかという、
はい、はい、アイリンちゃんまたガッパ開けすぎやで、うん、開けすぎやよ、はい、
見せてる、
よくねえよ、うん、そういうの
見せてるの、
うん、
私からもちょっと遠いんですが、7月のイベントについてちょっとだけ聞かせてください、うん、はい、7月12日にですね、まだ仮名でございますが、
うん、
なんと自分のバースデーを自分でパーティーするっていうのをちょっと企画しておりまして、
アイリンバースデーが、
アイリンバースデーが、はい、7月14日なので、ちょっとあの日曜日にね、12日の日曜日の方に、うん、パーティー開きますので、
うん、
あのまだやること未定ですが、ぜひぜひ、はい、あの開けておいていただければと思います、
はい、
あとですね、まだまだ、
まあ、
これも未定だけど、
未定だけどこの3人でね、
うん、
ちょっと企画したイベントが、はい、どでけえイベントがありまして、
はい、
あの一週二週に分けるのかな。
ああそうですね、はい、
あの一週目がどなんだっけな、
美女ザメ、
美女ザメ、まあ美女で、ね、いろんな美女を集めて営業するっていうタイプのね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
の一週間連続でやるっていう、
ね、連続で美女がちょっと
連続で入れ替わり立ち替わりの、
まあ、一周年のね、金色ザメの、まあ一応その、
う
ん、
まあそうですね、
ということでござい
ます、で、
ね、
はい、ということと、あとその週がですね、なんと怒涛の男祭り、
はい、男祭り、男ザメもやりましてですね、濃いおっさんらが、
濃いおっさんらがいろいろやると
、まあ、それいつもの金色ザメや
るということ
なんです。まああの基本でも接客なんですよね、
はい、
接客形式でやるという、
そうそうそう、ね、そうなんですよ、
なので一応7月の20日から8月の2日までのこの2週間で、
うん、はい、
そうですね、はい、やって、うん、あ、まあちょっと途中中身ね、あの、うん、抜けるとこもあり
ますが、まあ、ありますけども、はい、
はい、やっていきたい、
やっていきたいと思います、
まあ、これ何なんですか、この3人は絶対いるっていうことが、
そうですね、はい、3人はいますんで、
基本的に、はい、はい、ということ
でございます、
はい、はい、
ということで、お相手は梅野仁太と、
はい、郁弥と、
アイリンでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。